フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。今日は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは万能町で伝統の狭間イチジクを作り続けているベッティムファームの篠原仁一郎さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
まずはですね、狭間イチジクの歴史を簡単にご紹介いただけますか。
はい、イチジク自体、その万能町狭間地区に伝わったと言われているのが明治時代初期になります。それを今僕の師匠である白川邦弘さんが昭和51年、今から約45年から50年前ぐらいに、そのイチジクの生産を拡大し、狭間イチジクという商標登録をした後に、そのブランドイチジクに変わっていったという歴史がございます。
狭間イチジクと篠原さんとの関わり合いっていうのはどういうご縁があったんでしょう。
は
い、
僕の実家がこの万能町狭間地区にあって、はい、で僕はずっと野球をやってて、当たり前のように子供の頃からそのイチジクを食べてたんですけど、それがどういったものかっていうのは正直興味を持ったことはなくて、ただその僕の曽祖父が亡くなった時に、その葬式でその白川さんに出会い、そこでこの狭間イチジクっていうものが地域特産品なんだみたいなことを初めて知って、まあ大人になってからその狭間イチジクっていうのがどういったものなのかっていうのを知りましたね。
もう今お仕事とされてますよね。
はい、ただそのイチジクだけを仕事にしていこうとは思ってなかったので、いろんな仕事をしていた中で、2020年にコロナウイルスがこう日本に来て、で皆さんはこうステイホームみたいな感じで家にいないといけない中で、僕たちはその時にこうステイファームとか言いながら、その畑だったら人に関わらないでしょうみたいな中で、農業を着手していったっていう流れがあって、まあ、その時にこうだんだんこう農業のやりがいだったりとか、なんかちょっとした覚悟使命感みたいなのが出てきて、そこからこうだんだんこう狭間イチジクってものをもっと力を入れたいなっていう風になっていった。なので僕のひいじいちゃんの死とコロナっていうのがこう一つタイミングとして自分の中ではあったのかなと思ってます。
狭間地区ではそのイチジク農家さんっていうのはだんだん減りつつあったんでしょうか。
僕がそのイチジクを始めた時は本当にその平均年齢で75歳以上みたいな感じで、10年後はもう絶対ないものだっていう、まあ、認識の中で狭間イチジクっていうものが捉えられてまして、うん、たまたまその白川さんが俺も年だからと、このイチジクの畑をお前らに任せたいと言われたことがきっかけで、本当に僕らもスイッチが入って、うん、まあ、本気でその白川さんがこのブランドにしたその狭間イチジクっていうものをしっかり継承していきますっていうような、まあ覚悟を持ったっていう流れには、はい、なります。
今そのベッティムファームは何人いらっしゃるんですか。
はい、今僕合わせて5名でやってるんですけど、
うん、このベッティムファームのメンバーなんですけども、どのようにして集まってきたんでしょうか。
全員が知り合いだったわけじゃないんですけど、すごいこういろんな出会いがある中で、そのまあ自分も、うん、自分の仕事に対するその思いとかやり方っていうのは話しますし、僕もこうその相手方に対して、なんかやりたいことって何なんですかみたいな結構話をするのが好きで、うん、でそこにまず僕が共感して、うん、でその中でまたお互い共感をして、じゃあこれは仕事になっていけるよねみたいな話で盛り上がり、今のメンバーに至るみたいな感じですかね。イメージ。
どこで知り合ったんですか。
本当いろんなとこですよ。イベントとかマルシェに来てくださったお客さんからスタートしてたりとか、たまたまお酒の席で出会った男の子とか、一人今年から4月から入社した子は、去年その夏休みに大学生だったんですけど、東京の方からアルバイトに来て、それも八百屋さんの紹介 でたまたまその8月の夏休みの時期に果物やってるのがイチジクぐらいしかなかったんで、働いてたらすごいこうお互いがね目指す方向が一致したんで、卒業したら来るかみたいな、ね、もちろん行きますみたいなので、今年の4月から来て、今はがっつりもう2ヶ月間ぐらい、はい、著しく成長してますけど、ね。はい、
狭間いちじくってすごい人気で、もう毎年売り切れ必須の美味しいいちじくというふうに伺っておりますが、どんなところが特徴でしょうか。
はい、150年前にこの狭間地区にいちじくが伝わって、当時の生産方法っていうのがやっぱここまで受け継がれてきてるっていう、やっぱ歴史がまずあって、で僕たちもこうどっちかというと新しく見えるようなクリエイティブに見えるんですけど、そうじゃなくてそういう地域の人たちがつないできたやり方っていうのをしっかり継承していくってことを一番意識してて、自然な味がしますねとかよく言われるんですよ。やっぱこう海外のイチジクとか全然狭間イチジクより糖度の高いイチジクもあるんですけど、こう上品な甘さですねとか、何個でも食べられますとか、そういったこうしつこくない甘さっていうのも一つ特徴ではあります。いろんなその飲食店だったりケーキ屋さんでも使いやすいってよく言っていただけるようなイチジクになっているのかなと思います。
全国にも出荷？
そうですね、あの皮が薄かったりすごい柔らかい分流通はさせづらいんですけど、だから香川県外にはもともと狭間イチジクってほとんど出てなくて、でもなんか最初にこう狭間いちじくを全国に広めたいですとか僕が宣言してしまったので、発送方法だったりとか、いろんなことを模索して今ではこうなんとか全国各地で狭間いちじくが使用されてる食べられてるような段階にはなってきてますね。
もう今のお話を聞いてますと、本当にこうベッティムファームさんの活動っていうのは SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうにつながる活動だと思います。未来へ向けまして、ベッティムファームがどのような存在になっていくのかを含めたメッセージお願いします。
はい、今の仲間たちが揃った時に経営理念っていうのを決めまして、はい、ミッションビジョンバリューっていうのを決めて、でそこに共感したメンバーが集まってるっていうような認識になるんですよ。でその僕たちが今こう果たし続けたい使命っていうのがありまして、それが日本の一次産業に日差しを当て続けるっていう使命を持って今毎日働いてるんですけど、そういったものは世の中のこうビジネスの源流を作ってるんだっていう、まあ、意識を持って、でまあ、それがいろんなところで売られたりとか、飲食店さんによって料理人さんシェフさんによってこう新たな価値に変わったりとか、その人たちに向けてもそういう原理を作ってるって、だからそこで働く人にもっともっと日の目を浴びてもらおうっていうのが僕らのこう使命感を持ってやってて、でそれで目指す方向性っていうのが狭間発世界初の産業を生産するっていうところで、本当にあの個性豊かなメンバーでそれぞれにこうやりたいことだったりとか思いっていうものを持ってて、でその手段として、あくまで手段として農業をする、ね、切り口として農業をやっていくっていうところをすごい意識してて、そういったメンバーがこう自分が思い描くような世界に近づいていった時に、もしかしたら農業っていう産業の枠を超えて世界にまだ存在しない産業を生み出せるんじゃないかっていうような将来像を持って今働いているような感じです。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは香川県万能町で伝統の狭間いちじくを作り続けていますベッティムファームの篠原仁一郎さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。篠原さんの活動は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうにつながるお話でした。いちじく農業だけを目標にしているのではなくって、それを切り口に地域の将来を考える、そんな篠原さんの理念やビジョンに人が集まっているんでしょうかね。それはまさしく目標8、働きがいも経済成長も、ひいては目標11、住み続けられる街づくりをにもつながっていくのかなと感じました。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 香川大津奈美子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。